東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員、コピーライターの下東文明さんです。
それでは山崎さんの第2回です。第2回は、まあ、コピーライターとかコピーそのものについて伺いたいと思います。よろしくお願いします。コピーライターになって良かったこととかって何か考えることってありますか？
まあその自分の書いたコピーで、まあ、得意先が喜んでくれるっていうこととか、まあちょっとそれ話題になったりとか、それはすごい単純に嬉しいのと、あとその自分の書いたものとか作ったものを、まあ、親にこういうものを作ったんだよっていうふうに言えるってことがやっぱまあ素直に嬉しいですね。なんか良かったなっていうふうに、
うん、逆にじゃあ辛いことってある？コピーライター
辛いことは、やっぱ案、自分の本当にいいなと思う案が出ない時とか、そのやっぱ時間がやっぱ不規則じゃないですか。だからそういう意味で、まあ、体調を崩したりだとか、やっぱそういうことがたまにあるので、まあ、そういうのはちょっと辛いな、まあ、本当にでもやっぱり一番いい案が出ない時ですね、うん、なんか考えてても悩んで、うん、全然良くないなと思う時がやっぱちょっと辛いかなっていうふうに。
でこれを聞いてる人の中には多分コピーライターを目指してる人もいると思うんで、はい、コピーの勉強って例えばどういうことをするとコピーの勉強になるのかっていう。
あ、さっきも1回目で話したんですけど、その僕は結構分析をすごいするのが好きで、例えば TCC の年間を見たりとか、まあ、何でもいいんですけど、いいなと思ったコピーに対してなんでいいのかなっていうふうに、まあ、考える。でそれを分析して、それをノートにとかワードで打ったりとかして分析する。でこれはこういうパターンで書かれてるからいいんじゃないかとか、例えば賞とかだったら過去の賞の事例を分析して、今年じゃあ挑戦するときにじゃあどういう傾向と対策を 練ればいいんだろうみたいな、まあ、それで取るか取らないかは別として、まあ、その蓄積というか考え方の蓄積がまあ役に立ってくるのかなというふうには思ってます。
でものすごい突っ込んだことを聞くと、そのコピーとかいろんな広告の事例を分析するって、はい、それはどういう頭の使い方だったり作業だったり？
結構それはその、まあ、理系的っていうか、うん、まあ、構造を分析するみたいな感じかもしれないですけど、これは受け手にとって、まあ、なんか新しいことを提案してるのかとか、これはレトリックをうまく使ってるからより響く表現になってるかとか、そういうふうなことをまあ一個一個、まあ、例えば今時代に対して言ってるコピーだとかっていうふうに、そうすると人は響くんじゃないかとか、そういうことをちょっと分析した、
うん、それがコピーの勉強にもなると。
はい。
じゃあちょっと話を変えて、好きなコピーってありますか？
僕は地図に残る仕事っていうのが、
うん、体制建設、
体制建設のが好きで、その理由としては、まあもともとその当時、多分僕当時知らないんですけど、多分、まあ、土木産業とか、まあ、建設産業っていうのは、まあ、泥臭くて男臭くて、まあちょっとそんなにいい仕事だというふうに思われてなかった時に、そのこのコピーが入ったことによって、そのちょっとかっこいいというか、俺は地図に残る仕事をしてるんだって誇りを持てるだろうし、例えばそれがお父さんだったら、その自分の子供に対してお父さんはこういう仕事をしてるんだって誇らしく言えるんじゃないかなっていうのが、まあ、なんか視点を変えてて、価値を、建設業界の価値を上げてるなっていうふうに思うので、なんかそれがすごいな、まあ、自分は建築やったからだと思うんですけど、うん、なんかそれでいいなっていうふうに単純に思ったっていうのが理由です。
広告の仕事で大体コピーライターとアートディレクターとクリエイティブディレクターと CM プランナーっていうのがいるけど、
はい、
コピーライターと CM プランナーの違いって、一番大きな違いってどういうところだっていうふうに山崎君は考えてる？
結構難しい質問だと思うんですけど、うん、僕はコピーライターはやっぱその言葉の力というか、まあ、一行の力で人を引きつけるかって、多分 CM プランの方はその15秒間の物語であるとかストーリーの中で人を引きつけ、まあ、絵の力であったりとか、うん、セリフの言い方であったりとか、そのところの世界観であったりとかで多分その伝えたいことを受け手に対して伝えてると思うんですけど、コピーライターはまあ一行でとか、まあ言いたいことをスパッと言うことで、まあ、鮮やかに視点を見せるだとかだと思うんですけど、それでまあ伝えてる、そういうの違いかなというふうに思ってます。
コピーライターって結構アートディレクターと一緒に仕事することが多いと思うけど、はいはい、山崎君がアートディレクターの人に求めるものとか力ってどういうものが
あるの？まずは自分が書いたものに対して客観的に、いやここは違うとか、いやここは僕はそう思わないっていう意見を言ってくださる AD の方が僕はすごい信頼できるというか、いいなというふうに思いますね。なんかそのコピーはコピーだからとか AD は AD だからと、まあ表現グラフィックはグラフィックだからとかで、まあパチッと開けるんじゃなくて、お互いがお互いの領域にはみ出しながら、いや僕はこの絵はこういうふうに思うんですみたいなこととかをなんか言い合える関係がよいものを作っていけるんじゃないかなというふうには、まあ、普段そうと思ってるので、バンバンそのコピーに対して、まあ、コピーが厳しいというか、コピーに対して厳しい AD の方がすごいやりやすいです、うん、はい、
逆にじゃあコピーライターはクリエイティブディレクターが上にいて仕事することが多いと思うけど、はい、その CD とコピーライターの関係とか、
はい、
こういう CD だとものすごく仕事がやりやすいとかやりにくいとか、
はい、
なんかそういう話があれば、
コピーライターと CD の違い、僕は CD はやったことないのでちょっとその分からないんですけど、僕が結構意識してるのは、まあ、CD がやりやすい CD っていうのはやっぱ道筋がはっきりしてるというか、これは今回こういう方向性でいこうという時に自分はそれに対してじゃあこういうコピーを書いてきましたっていうふうに打ち合わせ見せたりとかすることがやりやすいなと思うのと同時に、その人がそう考えてるけどそれ以上のいやこういう切り口もありますよねとか、こういう視点って面白くないですかっていうふうに、なんかその人が考えててもなかったことを提案するっていうのがコピーライターなのかなと思っていて、でそれであそういう確かにそういう考え方もあるよねっていうことで、じゃあこっちの方向性にちょっと切り替えていこうみたいなことをなんか打ち合わせできるといいかなというふうには思ってます。
じゃあちょっと先ほどの好きなコピーに話が戻るんだけど、はい、好きなコピーはさっき聞いたんだけど、じゃあ好きなコピーライターって言いますか？
好きなコピーライター、
尊敬してるコピーライター、
尊敬してるのは、まあ、その師匠である井口、まあ、ゆうたさんですね、はい、
それはどうして？
やっぱ3年間隣にずっといて、まあ、井口さんのそのコピー見てきたりとか、まあ、仕事の姿勢とか見てきて、まあ勝てない、まあ、その当時、まあ、今もそうですけど勝てないなっていうふうに正直思って、まあ、コピーに対する姿勢であるとか思いであるとか、まあ、その書かれていることであるとかっていうのが、まあ、まあ自分には無理だなっていうふうに実感感じるからですね。
一番その勝てないなって思うその姿勢とか向き合い方って、もうちょっと踏み込むとどういうことなんだろう？
なんかその言葉、一つの言葉周りに関しても、僕が書いたものに対していやそれはこの場合ではおかしいよねとか、僕は考えてはいるつもりなんですけど、もっとその先、何十歩先を考えてるっていうことなんですけど、なんかその、まあ、圧倒的な力の差を感じるというか、自分がこういうのを書きましたって、打ち合わせの場で一緒に、まあ、1年ぐらい前とか2年ぐらい前とかそういうことあって、打ち合わせの場で考えてきました、でも井口さんも考えてきました、出されたものを見るとやっぱ考え、思考の量が全然違うなっていうのはすごい感じるんです
よ。思考の量ね、
はい、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。